そのカラスが帰ってきたときには、晩もだいぶ暗くなっていました。すてきすてきとカラスは言いました。いいなずけがあなたによろしくとのことでしたよ。さあ、ここに少しばかりパンを持ってきてあげました。さぞお腹がすいたでしょう。いいなずけが台所から持ってきたのです。そこにはたくさんまだあるのです。どうもお城へ入ることはできそうもありませんよ。なぜと言って、あなたは靴を履いていませんから。銀の軍服の兵隊や、金ピカの制服のお役人たちが許してくれないでしょうからね。だが、それで泣いてはいけない。きっと連れて行ける工夫はしますよ。私の言い名付けは、王女様の寝間に通じている、細い裏はしごを知っていますし、その鍵のあるところも知っているのですからね。そこでカラスとゲルダとは、お庭を抜けて、木の葉が後から後から散ってくる並木道を通りました。そして、お城の明かりが順々に消えてしまったとき、カラスは少し空いている裏の戸口へゲルダを連れて行きました。まあ、ゲルダの胸は怖かったり、嬉しかったりで、なんてドキドキしたことでしょう。まるでゲルダは、何か悪いことでもしているような気がしました。けれどゲルダは、その人がカイちゃんであるかどうかを知りたい一心なのです。そうです。それはきっとカイちゃんに違いありません。ゲルダはしみじみとカイちゃんの利口そうな目つきや長い髪の毛を思い出していました。そして、二人がうちにいて、バラの花の間に座って遊んだとき、カイちゃんが笑った通りの笑顔が目に浮かびました。そこでカイちゃんに会って、長い長い道中をして、自分を探しにやってきたことを聞き、あれなり帰らないので、どんなにみんなが悲しんでいるか知ったなら、こうして来てくれたことをどんなに喜ぶでしょう。まあそう思うと嬉しいし、心配でした。さてカラスとゲルダとは階段の上に登りました。小さなランプが棚の上についていました。そして床板の真ん中のところには、飼いならされた目ガラスがじっとゲルダを見て立っていました。ゲルダはおばあさまから教わったように丁寧にお辞儀しました。かわいいお嬢さん、私の言い名付けはあなたのことを大層褒めておりましたと、その優しいカラスが言いました。あなたのそのご経歴とやら、申しますのは随分お気の毒なのですね。さあ、ランプをお持ちください。ご案内しますわ。このところをまっすぐに参りましょう。もう誰にも会いませんから。誰か私たちの後からついてくるような気がすることね。と、何かがそばを急に通ったときにゲルダは言いました。それは、たてがみを振り乱して、ほっそりとした足を持っている馬だの、それから狩人だの、馬に乗った立派な男の人や女の人だのの、それがみんな壁に映った影のように見えました。あれはほんの夢なのですわ、とカラスが言いました。あれらはそれぞれのご主人たちの心を寮に誘い出そうとしてくるのです。都合のいいことに、あなたは寝床の中で、あの人たちのお休みのところがよく見られます。そこでどうか、あなたが立派な身分におなりになった後も、世話になったお礼はお忘れなくね。それは言うまでもないことだろうよ、と森のカラスが言いました。さて、カラスとゲルダとは、一番初めの広間に入っていきました。そこの壁には花で飾ったバラ色のシュスが上から下まで張り詰められていました。そしてここにも寮に誘うさっきの夢はもう飛んできていましたが、あまり早く動きすぎてゲルダは偉い殿様や貴婦人方を今度は見ることができませんでした。広間から広間へ行くほど見事にできていました。ただもうあまりの美しさに孫つくばかりでしたが、そのうち、とうとう寝間まで入っていきました。そこの天井は、高価なガラスの葉を広げた大きなシュロの木の形になっていました。 そして部屋の真ん中には二つのベッドが木の軸にあたる金の太い柱に吊り下がっていて、二つとも百合の花のように見えました。そのベッドは一つは白くて、それには王女が眠っていました。もう一つのは赤くて、そこに眠っている人こそゲルダの探すカイちゃんでなくてはならないのです。ゲルダは赤い花びらをひとひらそっとどけると、そこに日焼けした首筋が見えました。あ、それはカイちゃんでした。ゲルダはカイちゃんの名を声高く呼びました。ランプをカイちゃんの方へ差し出しました。夢がまた馬に乗って騒がしくその部屋の中へ入ってきました。その人は目を覚まして顔をこちらに向けました。ところが、それはカイちゃんではなかったのです。今は王子となったその人は、ただ首筋のところがカイちゃんに似ていただけでした。でもその王子は若くて美しい顔をしていました。王女は白い百合の花とも見えるベッドから目をパチクリやって見上げながら、誰がそこに来たのかとお尋ねになりました。そこでゲルダは泣いて、今までのことやカラスがいろいろに尽くしてくれたことなどを残らず王子に話しました。それはまあかわいそうにと王子と王女とが言いました。そしてカラスをお褒めになり、自分たちは決してカラスがしたことを怒りはしないが、二度とこんなことをしてくれるなとおっしゃいました。それでもカラスたちはご褒美をいただくことになりました。お前たちは好き勝手に外を飛び回っている方がいいかい？と王女は尋ねました。それとも宮中お抱えのカラスとして、台所のお余りは何でも食べることができるし、そういうふうにしていつまでも御殿にいたいと思うかい？そこで二羽のカラスはお辞儀をして、自分たちが年を取ってからのことを考えると、やはり御殿に置いていただきたいと願いました。そして誰しも言っていますように、先へ行って困らないようにしたいものでございますと言いました。王子はその時ベッドから出て、ゲルダをそれに寝かせ、自分はそれなり寝ようとはしませんでした。ゲルダは小さな手を組んで、まあなんといういい人やいいカラスたちだろうと思いました。それから目をつぶってすやすや眠りました。するとまた夢がやってきて、今度は天使のような人たちが一台のそりを引いてきました。その上にはカイちゃんが手招きしていました。けれどもそれはただの夢だったので、目を覚ますと早速消えてしまいました。明くる日になると、ゲルダは頭から足の先まで絹やビロードの着物で包まれました。そしてこのままお城にとどまっていて楽しく暮らすようにと勧められました。でもゲルダはただ小さな馬車とそれを引く馬と小さな一足の長靴がいただきとうございますと言いました。それでもう一度広い世界へカイちゃんを探しに出て行きたいのです。さてゲルダは長靴ばかりでなくマフまでもらって、さっぱりと旅の支度ができました。いよいよ出かけようという時に、玄関には純金の新しい馬車が一台止まりました。王子と王女の紋章が星のように光ってついていました。御車や別当やお先払いがそうです。お先払いまでが金の冠をかぶって並んでいました。王子と王女はご自分でゲルダを助けて馬車に乗らせ、無事に行ってくるようにおっしゃいました。もう今は結婚を済ませた森のカラスも3マイル先まで見送りについてきました。このカラスは後ろ向きに乗っていられないというので、ゲルダのそばに座っていました。メスの方のカラスは羽をバタバタやりながら門のところに止まっていました。 送っていかないわけは、あれからずっと御殿勤めで、たくさんに食べ物をいただくせいか、ひどく頭痛がしていたからです。その馬車の内側は、砂糖ビスケットでできていて、腰をかけるところは、果物やくるみの入った生姜パンでできていました。さようなら、さようなら、と王子と王女が叫びました。するとゲルダは泣き出しました。カラスもまた泣きました。さて、馬車が3マイル先のところまで来たとき、今度はカラスがさよならを言いました。この上ない悲しい別れでした。カラスはそこの木の上に飛び上がって、馬車がいよいよ見えなくなるまで黒い翼をバタバタやっていました。馬車はお日様のように輝きながら、どこまでも走り続けました。